三平画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。
どうも、南です。
本日はユナイテッドシネマで今週公開の探偵はバーニール2、
月の大交差点。
そうだね、月の大交差点をなんと一番スクリーンで ね、ユナイテッドのレイトにしたお客さんもすごい入ってたよね。
そうですね、まあまだ公開3日目ぐらい、
30人ぐらいいた感じがしたけど、
それぐらいですよね
さて、我々はそんな探偵はバーニール2で一体どんなサイゼリアデザートを注文するでしょう。ねえ、前作が何年前なの？
2年前、新潟版ができて確か2本目でした。
なるほど、そんな記念すべきシリーズもので。はい、はい、ではお願いします。ハーフアイスティラミスとドリンクバーで。
はい、ハーフアイスティラミスとドリンクバーを1つ。
オレンジタルトとミルクジェラートの盛り合わせ。
はい、オレンジタルトとミルクジェラートの盛り合わせを1つ。
それとドリンクバー。
ドリンクバーで。はい。以上でよろしいでしょうか。
はい、お願いします。はい、
カプトグラスはちなみにございます、はい、ください。
なんと南君は前回に続き、前回何見たんだっけ、ラストスタンドだ、
ラストスタンド、
ね、と全く同じ評価でオレンジタルトとミルクジェラートの盛り合わせ。
ライジングドラゴンもこのメニューがあれば多分これだったと思うんですけれど、
そんなに大当たりだった。
そうですね、個人的にはいろいろ壺に入ったところがあって、
俺は前作に比べると随分面白くなくなっちゃったなって思って、
確かにいろいろ思ったんですよ。あ、ちょっと間延びしてるなとか、
うん、
前までなかったキャラクターの説明が今回いっぱい入ってきたなっていうのがあったんですけれど、うん、でもなんかそれがなんかそれぞれキャラクターの説明で個性出てくるのがちゃんと分かったんで、
うん、
な
ん
かすごいいいなっていうのがあって、周りの小道具もなんか昔の探偵物にありがちなものがちゃんと置いてあって、ちゃんとその人がその役割をしてるっていうのがものすごい嬉しくて、
なるほど、
続編だったらやっぱこういうことしてほしいなっていうのがやっぱあったんで、それですね、話っていうよりそこに感動したっていうので。
そうでしたか、
はい、
さてでは、そうだね、今回は前回の続編ということで、
探偵で初めてですよね、
はいはいはい、
そうだね、
2作目
で、さっき思ったんですけれど、三平の中で同じ監督を3本見るっていうのは初めてじゃないですか。
同じ監督、あ、そっか、臨場も見たもんね。
そうですね、
そうだね、同じ監督、そうだね、スピルバーグも戦火の馬で、リンカーンはやってないしな。
なんか、まあ、新潟 県民として、橋本監督は
そうだね、橋本監督はこれからも応援しなきゃいけないよね。
と言いつつ、まだ相棒見てないっていうのか。
相棒全然見たことない。
まあ、多分シリーズ番外編なんで、一作だけでも楽しいとは思うんですけど。
なるほど。
判定はバーニール。
そうだね、前作はさ、もうしっかり忘れちゃったんだけど、見返した、今回に際して。
ちょうど2日前に、日曜夜明けでやってた
ね。
やってたんですけれど、
うん、
あれ結構、東映イズムがあるって前回言ってた記憶があるんですけれど、そこはやっぱカットされてましたね、胸を出すシーンとか。
結構カットいっぱいあるんだ。
あと大泉洋がなんかナレーションベースで決めのセリフがあったんですけど、そこをバッツリ切ってあったり、
う
ん、
あ、そう、
で割とあれで満足した人がいるんだったら、いや DVD で借りてほしいなと思うぐらい。
あ、やっぱテレビの放映ではカットが未だに結構あるんだね。
そうですね、今回はまずオープニングの振られた話なんてまず放映できないじゃないですか。
うん、振られた話？
浅見ゆまだってな。
あのおっぱいを見事に出してた人。
あれです。エリスマスカッツの人ですよ、ね。
あ、そうなんだ。
おねだりマスカッツとかって言った人
で、うん。金がなくなったら途端に振られてしまった。
振られてしまうっていう。
ねえ、まあ今回は。ガレージセールのゴリがね、
オカマの
オカマで、そう、ゴリコみたいな役でね、そんで、ゴリエだ。
ゴリエ。
ゴリコは、島尾真帆さんの女子高生ゴリコ。
ゴリエ。
ゴリエみたいな 役で、マジックの名人なんだよね。
最初は何の因果かわからないけど、マジックやり始めて、それがだんだん上手くなって、うん、それがもうプロ級になってテレビ出たことで、優勝してその2日後に殺されたっていうのが。
そう、全国大会優勝したら2日後に殺されてしまった。で、その謎を解こうとすると、もう本当なんか、言葉狩りみたいにやってるような感じでね、
シーみたいな、見ちゃダメ。
あれ、ちなみにこの元の小説のタイトルが探偵は、うん、あのすすきの探偵シリーズの、うん、なんか5作目の探偵は一人ぼっちっていう、うん、あの高田もあの女の人もいないっていう設定らしいんですね。
高田、
あの眼鏡かけたあの松田龍平が、
松田龍平がいなかったらちょっとね絵にならないよね。
そうですね。
でそんでまあ調べてると謎のマスク軍団に襲われたり、ヤクザに吊るし上げられたり、散々な目に遭うと。
そうですね。ちなみにあのやっぱ前作見てないと結構きついなと思ったのが、うん、あの銃持ってヤクザの人、うん、マシンガン撃ってきた人、うん、あれ1作目で出た人ですよね。
あ、本当？
1作目でヤクザの道場みたいなところに師範がいて、で松田龍平に顔面殴られて、うん、鼻血出してた人、あれがマシンガン撃ってた人ですよ、ね、
あ、そう。そっか、まあ、あのカーチェイスも全然意味が分かんなかったし、ほぼ意味がなかったよね。
それ言ってしまえば、オープニングのその大泉洋が振られたっていうところは全く。
いや、あれはそのタイムラグを発生させるためにの脚本上の意図でしょう。
その後こうありましてっていう話で進めればいいのに、うん、わざわざあのやってるシーンを長く作ったじゃないですか、
うんうん、
あれあそこまで必要かなとか思いながら、
うん、
探偵はバーにいる鈴木の 大交差点って出るまで結構時間があったなと思って。
そうだね。まあでもそれとね、あのカーチェイスのね意味のなさって全然次元が違うんだよ。
まあ
でもあれだってやっぱさ、探偵の捜査を妨害するっていう意図で本来あるべきじゃん、だけどなんか現れてはちょっとしくじったら消えて、その後あったり何もありません、特に根本の解決してませんっていうことでしょ、うん、あそこの冒頭のその色恋沙汰はあくまで私生活の部分じゃん、物語の根幹じゃないよ。
一応あのカーチェイスでやりたかったのは続編のあいつを出したかったっていうことなのかなっていう。
だからね、でもそれがね、そのストーリーをね、
いやストーリーには関係してるじゃないですか、あの 反政治家軍団の裏で、うん、あの関わってたのがあの安倉組織でっていうので、うん、大泉洋がそのテレビに出ることになって有名になって注目したっていうことの一環だと、うん、
まあ、あまりにでもねふざけすぎてて、うん、
確かに。
だってね、あのボンネットに飛び乗るんだったら飛び乗って運転席にマシンガンを撃てよって、殺せよって思うんだ。明らかに殺す意図もなしにマシンガンを乱射するっていうのってあまりに知能指数が低くないか。
まああのキャラクターは前作でもそうでしたけど、道場でなんか偉そうなことを言って、あんまりやらずに銃を向けても当たらないっていう、もうお約束を作ったんで、2作目もそのお約束にしたんだと思うんですよ。だからマシンガンでザーって撃っても、何一つ当たらないしっていうのは、1作目の、なんか、お約束をそのまま継いだっていうような、そのためのシーンだと思いました。それよりもっと無駄かなと思ったのはあれですね、スキージャンプのシーンですか。
スキージャンプもね、まあ、ギャグなんだろうけどね、
ちょっとやめてほしかったなって正直思います。
正直あんまり面白くないし、
ま
あの、まあ、全体的に滑ってたんだよね。
ああそうですか。結構俺好きだったんですけど、ね、
ああそう、
あのスキージャンプはやりすぎだなと思ったのと、
まあ、なんかね、滑ってるところをいちいち上げるのも野暮なんだけど、なんかね、まあ、最もすごい嫌だったのが、まず犯人だよね。
あ
まあ、まずね、その操作自体がほぼ、ま、全体的に無意味であったっていうこととか、もう脚本がもう原作のチョイスの時点でもう失敗してないかって思うんだ。
ちなみにあのミキシーやってて前ミクの人が書いてあったんですけれど、これ5作目なんですけれど、第3作目にあった消えた少年っていうのが、あの話的にも面白いしアクションもすごいよくできてるのに、なんでこっちにしたんだろうって書いてあって、
いやだってね、本当的外れな操作をしてて、結局渡部篤郎が黒幕的なの取り巻きが犯行じゃないかみたいなところでみんなとりあえず納得するんだよね、だけどそれもまるで的外れだったんだっていう、そういうオチじゃん。
そうですね。
ねえ。で、そんで、しかも真犯人がギャンブル狂いで、中年なのに学生って呼ばれてる、なんかもう、なんていうか、落語者だよね。落語者は、結局人格も破綻してますよっていう、ひどい表現としてそれいいのっていうね。ちょっと、って思っちゃうよ。
でも最初のシーンで、あの学生という男に会うときに、あのお釜のことなんてどうでもいいだろう、ゴミだみたいなことを言ってて、で中盤でそのセリフがあって、あ、なんかあるんだろうなって言ったら、やっぱそれが犯人につながったっていうのは一応伏線としてあったんだろうなと思って、
まあそれは伏線かどうかは別にどうでもいいよ。そこのね、だから落語者が人殺しでもあるっていうひどい表現だよ。
確かにそうですね。
そこらのフリーター、お前らみんな人殺しになっても不思議じゃねえよっつってるようなさ、
でもあの探偵も一歩間違えればそこに行くんだなっていうのも、
そういうのは読み取れないよ。
俺はなんかもうすんなりとストーリーに入っちゃったんで、
それとね、あともう一つ気になったのは、あのゴリがオカマだから、なんかその妹であるバイオリニスト、成功したバイオリニストに会いに行っちゃいけないとか、そのバイオリニストも結局私は呼ばなかったっていうのもひどい話だよ。でもオカマのさ、したらさ、徳光がミッツマングローブに対してさ、お前出てくんじゃねえよっつってるようなもんでしょ。
でも現実そんな感じなんじゃないですかねっていうのもちょっと、
まあそういうことがあるとしても、でも表現としてエンターテインメントでそういうチョイスをしちゃうっていうところに、俺はちょっとセンスのなんか雑さを感じちゃうな。まあ
今回やっぱちょっと遊びすぎたところは、
いや全体的になんか雑だよね。雑で滑ってる感じがする。
俺はもう本当にあの多分俺90年代とかのあのデカ貴族とかああいう東映を見てるんで、多分そういうノリで見れてたんだろうかなっていう。小泉さんが多分あんま好きじゃないような、それこそ危ないデカとか
全然見てなかったな。危ないデカの最初の方は見てたよ。あの浅間敦子が顔くしゃって笑ってダショーっていう、
ダショもうその時代からああいうものを見続けてる人間としては多分あれは乗れると思いますよ。
まあ俺は柴田恭兵のファンだったからね。
今回でもそうね、あの服装チェンジのところがちょっと長すぎたかなっていう。
あそこもなんかさ、やっぱね、前作は大泉洋を本当にかっこいい役にしようっていうのがあったんだけど、途中でヤンキーのジャージを着たと思ったら、それこそなんか90年代の学生みたいな、なんかストーンウォッシュの、ケミカルウォッシュの字、股髪がすごい深くて、ツータックのね、
何年だよって。
ボタンみたいなジーンズに、スタジアムジャンパーっていうね、
なかなかな、レトロ感があ
るっていう。あれもギャグなんだろうけど、それも長々と見させられるとちょっときついよね。 しかも変装としても全く意味がなしてないし、
あそこでも多分狙ったのはどう水曜どうでしょうとかのファンがやっぱそういうところで喜ぶかなっていうサービスなんじゃねえかなっていう、そんな風に思いながら、
あとマスク軍団もね、なんであんなさ、
そうなんです、そこが引っかかるんですよ。
これまで全く引っかかってないみんなにもそこは引っかかるんだ。
マスク軍団がなんで そこまですんのっていう、
なんであんなに忠誠心旺盛で戦闘意欲満々なんだっていうね。
戦闘意欲満々な割に、服装お前それ蕎麦屋の衣装だよなとか、
ね、
分かりやすい衣装、
まあ、市民だっていう設定なんだろうけど、
ならもっとスーツで来るとか、
まあ、あれもギャグなんだろうけど、まあ滑ってるなって思ったよ。
いや多分それはジャンゴのあの白かぶりの軍団を見てあの面白さがあったからそれを感じないんだなと思って、
ジャンゴのマスク面はすごい面白かったよ、
これはちょっとだないなっていう。
だってね、ジャンゴはあくまで流れ者だし、やっぱ大泉洋は地元の人じゃん、まあ、であいつらだって地元の人でしょ、もっとちゃんと変装しなきゃダメに決まってんじゃん、
まあ、そ俺の街って言ってる割に、ちょっとそこは確かに残念でしたね。でも格段に格闘シーンとかは良くなってる気がするんですけど、
ね、あ、そう、
あのスプリンクラーが作動して、あの滑る中戦うシーンでワンカットで大泉洋が敵に対してあの滑り込んで敵を倒してそこから攻撃するっていう長回しをやってたり、そういう見せ方もいいなっていうのも
なるほど。
あと今回ちょっと橋本監督が相棒の調整取ったのかなと思うのが、ワンカット長回しっていうのがかなり多かったですね。特に渡部篤郎のシーンの、
渡部篤郎はオバマみたいになってたもんね。イエスウィーキャンのポーズで、
あれギャグだなと思って、まあ、ちょっときついなこれっていう感じで、
そう、あ、でもね、渡部篤郎はね、あの今回全体的に滑ってる中ですごい俺は良かったよ。
いや、あの劣勢感がすごいいいです
ね。もう俺は手を汚すんだっていう政治家としてね、あるべき感じじゃないかなと。
あそこすごいいいですよ
ね。あとね、でもね、渡部の黒幕にいるみたいなあの女のさ、おばさんがさ、もっとすごいなんかいろいろするかと思ったら何もしなかった。
あのお釜を追い込むときは相当すごいことをするのに、なんか、乗り込んできた人にはあんましないんだっていう、てっきりなんか暴力で追い出すのかなと思ったら、そういうところでもなくっていうのは、
ね、全然ヒステリーも起こさないしね、
ちょっとそこは引っかかりました
ね、なんかあれって肩透かしだったよ、
民衆の方が怖いんだっていう、でもちゃんとあの民衆のそのマスク軍団の憎たらしい感じが俺好きですけれど、ちゃんとなんか倒してくれるんだろうなっていうのをきちんとやってくれたっていうのも、あの人数で武器持っていっぱいいて、あの2人が倒すっていうところはちょっと俺はやっぱこの作品の中で、
まあ野球選手の知識が古い
ポンセとか言ってましたからいいなポンセっていう
ね、広島の時代だよ。あ、広島と何だっけ、ホエールズ、横浜ホエールズ、
ポンセっていうのが出てくるのはいいなって。あとまぁ、あ、ちょっとやりすぎ感もありますけど、自然施設のシーンですか、あれなんか昔のビーバップハイスクールみたいな感じで好きですけど、
ね、そうだね、
そういうところちゃんとやってるところはいいですし、街の感じも俺結構好きですよ。
まあでもね、本当あのマスク軍団は正直言ってまあ大泉洋もそうなんだけど、まあ正直ストーリーと噛み合ってない、ストーリーがそもそもないに等しいっていうか、だって関係ない操作をずっとしてただけだから、
でも
本質からずれっぱなしなんだよね。
でもなんか大泉洋のインタビュー見てて、1作目撮った後に仲間になんかメールもらったら、 映画すごい面白かったけど結局探偵は何もしてないんだなって話して、うん、1作目って事件に巻き込まれてるけれど、うん、あいつ自身が犯人を捕まえてもいないですし、うん、最終的に騙されてて遠くに離されてて事件が起こったっていう、うん、事件を引っかき回してたっていうので、うん、今回も割とそれに近いのかな。
でもね、全然違うよ。小雪とはがっちりそのね、あの直接顔を合わすこともないまま存在感としては寄り添ってたんだよ、一作目は。
まあそう。
だけど今回は全然関係ない、本当ちょい役が犯人だったんだよ。
あれはでも小説、多分小説もそうなんじゃないかな
と、うん、小説がそうなんだろうけど、だから原作のチョイスの時点でもうちょいと滑ってるんじゃないか。
多分あの歌丸さんがあのシネマハスラーで容疑者 X の検診の時に言ったんですけれど、うん、これを犯人のトリックとか犯人を文章で見せられるであれば納得はできるけど、それを映像化にしてしまうとやっぱあらは出てくるよねって話になって、
うん、あ、そう、容疑者 X は面白かった気がするけどもう忘れちゃったな。
でも俺は好きなタイプの映画ですね。プラチナデータとか見せられるよ全然。
まあそりゃそうだよ、そんなのと比べるのは。まあ逆になんか失礼な感じがするんだけど、
でもまあまあ銃撃シーンもなんかやっぱ90年代、今やっぱガンエフェクトとかも進化してるのに、あんな煙だけのガン、あのガン、あのガンアクションとか、やっぱなんかそういう風に見せてるっていうのは90年代のそういうのをやっぱ意識してたりしてんだなと思って、多分そこに乗れるか乗れないかなっていうの
も。いや全然違うよ、1作目はストーリーが面白かったの
に。いや1作目より今回、1作目は割と80年代の匂いしたんですけれど、今回はやっぱ90年代のちょっとダメな東映も匂うっていうのは俺の感想ですね今回。それが好きだったものとして、その時代に90年代中学生だったものとしてはやっぱこのテイストは好きです。
いやこのテイストでちゃんとその面白い原作だったらどうするの。
あそうですね、まあ、それ小説読んでないようにですよ、ね、いやでも俺は悪くはないなっていう。
あそう、
うん、いや本当に楽しみました。
そうだね、
スキーシーンとその防寒のシーン以外はっていう、
まあ俺最近ね、マニュアル車が欲しいなと思っていろいろ調べてて、三岡自動車 の、 あのビュートっていうね、ビュートだと思うんだけど、あの松田龍平が乗ってる車、あれクラシックカー、三岡自動車ってクラシックカーを現代車として作るっていうコンセプトなんだ。だからてっきりマニュアル車だと思ったら CVT っていう、いいオートマの車なんだよ。
あ、見た目だけなんです
よ。そう、本当見た目だけで、だからあんなバーンとかいうのも、まあ、ない話だろうなって思って。
なんかそこはお約束みたいな、う
ん、だからギアチェンジの場面とかないんだよ。クラッチペダルももちろんないし、
でもまあ探偵物ってこうでしょうっていうのもちょっと入れてて、今回はそのやっぱ何度も言いますけどスピーシーンはダメだなと思ったり、ちょっと欲しいな本当にっていう
ねえ。
何でしたっけ、いいヤクザの人の方も、ちょっとなんかなっていう、最初になんか前作もそうだったんですけど、
サウナ好きの
前作も最初雪の中からこう出てくるところからシーンが始まって、ピンチのところから大体あの探偵は始まるっていうのがお約束なんですけれど、今回全然そのストーリーに関係ねえじゃんということで、あそこにいるんだなっていうのがちょっと残念かなっていう。でも俺あとゴリのラストのシーンとかすごいいいなと思ったんですけど、
ね、ゴリのラストってどんな
感じ。その小野町子が、そのバイオリンを弾くときに、昔 なんか兄ちゃんに習ったことをちょっと思い出しながら聞いて、で兄貴は多分この音楽を CD で聴きながらちょっと切ないながらも嬉しそうな顔して泣いてるっていう、あの演技はすごいいいなと思いましたね。
まあそれはね、俺はそこも結構引っかかるんだよ。
あ、そうなんです。
なんで貧しい兄弟なのにバイオリン弾いてんだって、まあ、
そう、それを言う、そうなんですけどね。
だったらね、なんかなんかさ、音楽をするにしてもさ、もうちょっとクラシックギターとかさ、金かかんなそうなやつあるじゃんって。
やっぱ絵になるからじゃないですか。
まあね、
あと
そこまでさ、身を売ってほどやるようなものかよって思う、ね。
あと、
まあ、身を売るのもゲイだから、まあしたかったのかなって思うんだけど。
もう一つ引っかかるのが、
うん、
あの神様に願ってれば人生いいことあるのよって、うん、あの十字架のロザリオをずっと言ってるじゃないですか、うんうんうん、あれを妹がなんかそれらしきものをちょっと持ってて、うん、なんか絵的になんかちょっと引っかかるようなことをすればいいのに、結局あの主人、あの殺されたマスコが持ってるだけっていう、
うん、
あと実家になんかその十字架がちょっとあっただけで、
そうだね、廃墟になってる実家ね、
あの十字架をちょっとうまく使えなかったかなっていうのは。
室蘭とすすきのってどのくらい離れてんだろうね。
いやでも結構500キロとか離れて
る。500キロ、
あ、いや、そう、わかんないですけれど、うん、結構離れてるんじゃないですかね、
うん、
あの妹も復讐行こうとか言ってる割になんか、うん、どこどこ山の揚げじゃがいもを食べたいとかいう話もどうかなと思った、
うん、まあね、ちょいちょいピントがずれるんだよな、
うん、いやでもまあ俺は好きな映画ですね。なんか、
うん、
日本映画で、まあ、続編としてはいいと思うんですけど、
まあでもね、まあ、作者の立場としてはね、1作目があまりに傑作だったから、2作目だからって同じもの求められちゃたまらない、ちょっとここは肩透かしを入れておこうかみたいな、まあそんな余裕はないかもしれないけど、そういう感じももしかしたらあるのかなって。で3作目でまた挽回するぞって
言って、はじめ監督、うん、前回の臨場好きですけれど、
うん、
やっぱり長いところも結構あるんですよね。そこが出ちゃうと多分この監督ってあんま良くないのかなっていう、
いや、ストーリーとそういうなんかいろんなシナリオの問題じゃないかな。
ストーリー一応書いてる人一緒なんですよね、前回と小沢亮太さんが。Thank you.